注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店佐藤祐一でございます。
前回、
はい、
極悪女王が第23弾で、
はい、
名作シリーズ第24弾は、
はい、
ホイチョイプロダクションです。
ホイチョイ三部作っていう、
いや三部作じゃないんだよ、
う
ん、
いやそうなんだけど、
うん、
いやそのまあそのそっか、全部やります、
ね、あ、一応 そのつもりでいたんだけど。
そうですか。
ね、私を月に連れてって、
うん、はい、
彼女が水着に着替えた、
はい、
波の数だけ抱きしめて、はい、でその後ね、メッセンジャーと、
あります
ね、タイムマシーン、
バブルへゴーでしょ。
あ、バブルへゴー。タイムマシーンはドラム式。
そうそうそう。なんかね、
5本なんですよ。
ファミレス映画館特別編っていう文脈で言うなら、完全にその一つの時代の、
うん、
一つの時代を語る上での作品ってことで言うと、うん、いわゆる三部作と呼ばれる、
まあね、
うん、彼女が水に着替えたら、うん、波の風だけ抱きしめてか、
あ、そう、
今日喋りあれだね、スキーとがそのつもりでいたんだけど、
あ、
ただその他のも、まあ、気に面白そうなん、どうなんかなと思いながら、ね、
いや、そんなに面白くない気がするな、うん、でもね、メッセンジャーもね、うん、とはいえ20年以上前ですよ、
うん、まあ、20年前、99年で調べたら、
うんうん、
まあ、そう、特別編ということで言うといわゆる三部作のつもりがあったんだけど、
はい、
全然でも せっかくやったんで、
まあ、ところがその、
ね、含めるのもありですけどね、
メッセンジャーと波の数だけ抱きしめてを果たして見ることができるかどうか問題があるんですよ、
はい、バブルへゴーでしょ。
あ、バブルへゴーは多分ね見れる、広末だし新しいから。
波の数だけ抱きしめてそんな微妙な感じなの？
なんかね、うん、まあ、ざーっとビデオ前行って見たら、うん、ちょっと発見できなかったから、
あ、そうなんだ、
まあ、店員さんによく聞けば出てくるかもしれない、
うん、そうね、でも僕もだから、あれ、それあれでしょ、
メッセンジャーもね、うん、見たことないもんね、怪しいよね、
見たことないですね。
そう、
うん、っていうかさ、もう僕はほら赤道ビデオワンで普段行かないんですよ、
うん、
まあ、基本的に行くのは近江のビデオワンなんだけど、うんうん、ファミレス映画館の 僕が収録に関わるようになってからもうかれこれ、まあ、丸5年は過ぎてるわけで、
もっとじゃないかな、
もう6年とかですね、
はい、うん
うん、2018年からなんで、まあもう丸6年が過ぎてるんだけど、
もう7年目に突入しそう。
その間、まあ、少なくとも月に2回ぐらいはビデオワン行ってるわけで、その時ね、割とその目的のもの以外にも割と棚をいろいろ見るっていうのは、まあ、割とそういう見方をしてきたんだけど、
はい、
ホイチョイ三部作なんてあったっけかってなんか気になる。
バラバラなんだからね、うん、原田知世コーナーだから赤道ビデオワンは。
あ、そうですか。
ホイチョイっていう区分けじゃないんだよ。
うん、
ドアが開いてた。
まあ役者でくくったり監督でくくったりジャンルでくくったりって、まあ本当に本屋以上にその分類の方法って大変なんだろうなって
。いやでもね、赤道ビデオは、まあビデオは全体がそうなんだけど、うん、もう本当ぐっちゃぐちゃ。
ぐちゃぐちゃだよね。いや赤道はね、俺まだ見やすい
と思った
。近江やばいほどにわけわかんない。
うん、
しかもあれ。階層が2つぐらいあるんで、なんて売り場のフロアがある、ね、2つぐらい分かれてて、どっちにこれは分けられてるのかとかも、本気で分からないですよ、
ね。まあ、その近江もね、なくなってしまうということで。
そう、だからね、そのことも今ちょっと喋りたかったんだけど、あれじゃないですか、僕この間南さんと喋った時にちょっと勘違いしてたのは、20日ぐらいまでレンタルがあって、
はい、
来年ぐらいから、販売が始まると思ってたんだけど、勘違いしてて、今月の5日にはもうレンタルが終了して、
あ、そう、
でこの間の先日だから20日か、先日の20日に、はい、要は第1弾 の, その、
うん
ね、売り尽くしというか、それが始まって、
うんうんうん、
って感じだったので、でもまあ、タイミング的にもたけしが俺、もうファミレス終わって、
うん、
ほいちょいじゃあやりましょうってなったから、うんうん、なんかまあ、この数年お世話になったこのビデオマンでね、
うん、
ホイチョイ映画ぐらいあったら買おうかなぐらいのつもりで行ったんだけど、
うん、
なんかそんなのんきなこと考えてるの俺だけで、もう、うん、俺バスで行ったんですよ、朝、
うんうん、
開店時間に合わせてバスで行ったら、近江のビデオマンの斜め前ぐらいにバス停があるんだけど、
うん、
そのビデオマン見えてきたなと思ったら、もうなんか赤い札貼ってあって満車と書いてあるわけ。
何
満車って何と、
うん、
あれまだ開店じゃなかったっけと思ったら、
うん、
いやもうその日のお客さんでもう満杯みたいな。
もうみんなビデオを買い、あれだ、 転売する連中だ、きっと。
そうだからね、もう衝撃走って、まさかなと思って、嘘でしょと思って、だって9時開店で、うん、本当に俺9時半前には行ってるはずなんだけど、うん、その時間すでに入り口 の、 あのアニメ関係の棚とかもすでにガサガサっとした感じで、もうレジがね、奥まで長蛇の列で、で、一人一人がもう、いわゆるその布団とか、そのしまっとくような、その、なんか、でっかいバッグっていうか、うん、あの、うんうんうん、ね、ブルーシートみたいな素材でできてるの、うんうんうん、あんなでっかい袋を両手に満杯に入れてるやつとか、
うん、はあ、1枚100円とかなんですか。
じゃあ900円だよ。
それでも買うんだ。
そうだ、俺ビビっちゃって、なんだなんだこの人たちと思って、
は
あ、まさかあれがまさかだから趣味じゃないでしょ、南さんみたいな趣味ってわけじゃなくて、うん、おそらくあれ転売目的なんだよね。なんか俺もう悲しい、ちょっと悲しい気持ちになるよね。
そうだね。
なんかなんつうんだろう、こういうのって油断も隙もありゃしないっていうか、世の中、うん、
まあ、抜け目がない、
なんつうの、だってあいつらなんか多分普段ろくにレンタルなんかしに来てる絶対来ないじゃないですか、多分ね。なんかだってほんとさ、俺しかいないような時ってちょいちょいあったし、あの売り場見てて、売り場っていうかそのね、スペース見てても、ところがね、もうすごいの、通路という通路に人がひしめいてて、うん、俺もうそういうところってもうちょっと無理なんですよ。なんかそうなっちゃうともう、うん、割がちにそんな自分で棚を探し物するようなノリにはもうもはやなくなってしまって、うん、ああいう状況でなんかこう物を物色しようとしてる人々がね、俺ちょっともうどういう感じなんか、どういう感じなのか、うん、そもそもでもさ、あれパッケージもほぼ白くなっちゃって、色あせちゃったような、うんうん、で本体がちょっとむき出しになってるじゃないですか、レンタルの。
そうですね。
あれでさ、しかも900円で買って、うん、何いくらで売れるのって言っても謎なんだけどね。
やっぱりでもマニアなのかな。
いやだからね、例えばさ、でも店入って一番奥の棚って割とその人形関係とか、
はいはいはいはい、
でその東映で、
あ、またじゃあ
大丈夫ですか。
はい、再開で、
うん、そうだから東映の実力路線とかのコーナーって一塊であるから、
はい、
あんなのもわさってもう 何かそう一本一本吟味しないで、うん、棚もう端から端まで全部もう 買うっていうか、その全部ごそっとバッグの中閉まっちゃうっていうか、
うん、
なんていうか、そういう風にしないともうあの場では、
うん、
ろくにこう物を確保することもままならないんじゃないかなってぐらいの、うんうん、あそこにいた人々にちょっといろいろ聞いて回りたいもんがあったんだけど、うん、なんかすごいこう、俺はもうじゃあ何、これはこの場でも帰るのかって時に、うん、なんかちょっとささやかな抵抗じゃないけど、最後の最終セールが始まったビデオワンの店内で、あの私を好きに連れてって この新品を、うん、その場でポチったっていう今これ手元にこの新品の物があるって感じだけど、
いくらだったんですか。
いや2400円ぐらい。
そんな高くないんだ、
ね、そんなにじゃあ新品買ったらよくないって感じになって、
980円ならね。
そうだから、なんだかんだ手間考えたら、うん、なんだこれでも別に、っていうかこの一本を見るにつれ、あの時のことがすごい思い起こされるんじゃないかなって、ね、なんかね、なんとも言えない気持ちになりましたね、あのね、
はい、
うん、だから、それこそね、南さんはこういうの慣れてるのかなと思って。
いや、南君はね、うん、もう格安の、もう、2、300円とか、そういうのばっか買うから。
いや、だから俺もその、値段がどんどん落ちてくるのってまだ1月2月の話で、3月ぐらいまでお店やってるみたいだから先のことだと思ってたんだけどね。まだ900円なんてね、まだそんなにと思ってたら、
まあまだもう廃盤のやつとかそういうのを狙うんじゃないかな。それでもないのかな。
だってさ、9時20分の段階であのすっからかんな感じはもう吟味なんかしてたらもうみんな欲しいもんやられちゃうよってノリかなと思って。
まあごっそりキープしてやっぱりいらねえって戻すとか、
あれはすごいなと思った、あんなに大量に買うって。で店員もなんか大変だなと思って見たら店員さん生き生きしてたね、なんか、ね、
めったにないこんな客入りじゃ
でも確かにその閉店間際のテンションってやっぱあるんで、
ある
すごく高まってしまうって、ね、でもさ、あれ900円でさ、まんま別にね、あられもいったくりもあれ、まるっと利益だと思えば、
うん、
なんていうかね、もう何回転もしたであろう、その DVD たちが最後に900円で販売ってことは、 本屋の利益率で言ったらあれもう 4,5 千円の本をみんながごっそり抱えてレジに並ぶようなもんだから、そう考えるとまあ確かにめちゃめちゃ利益出るだろうなっていうのは思ったんですけどね。すごい
最後に
転売の人たちにもうね、すごくこう、
はい、
食いつかれて終わるという、ビデオワンだって一時代があっただろうし、ね、なんかビデオワンを語る特別編もやりたいぐらいかも
そうだね、
南さんにも
ちょっとビデオワンはね、ニーツもよく通いましたよ、漫画借りに。
もうね、
うん、
突然なんかあれだよね、
はいはい、
小泉さん本当にいつ頃かな、全力お黒様とかあの辺のタイミングでよく、
うんうん、
あのビデオワンで借りた漫画の話よくしてて、
そう、いやこれはもう50超えたあたりから、うん、そういう自分が過ごしてきて、うん、ちょっとノータッチだったところを、うんうん、気になってるものを全部潰していこうみたいな、うん、パズルのピースをはめていこうみたいな、うん、そうしたらね、うん、素晴らしい漫画をいっぱい読むことができた、うん、ニーツビデオワンのおかげで。
そう、それでもほらコミックスがやがてなくなったり、
ね、
徐々にやっぱり縮小して
たわけじゃないですか。そうだからね、巨人の星とかね、うん、タイガーマスクとか、うん、アブさんとか、うん、読まずに終わっちゃったのがあるんですよ。
ああ、そっか。プロレススパーレス伝って読んだけ
ど、まあ、昔子供の時読んでたから、うん、
ね、じゃあ今手元にないじゃないですか。
そう、でもまあそんな読みたい、読み返したいって気持ちはないんですよ。でも北斗の拳はちょっと読みたいなって思うんだけど、
北斗の剣だって意外と読もうと思ったらなかなか大変なのかな、どうなんだろう、
ね、うん、そうね、うん、だからゲオとか絶対置かないもんね、新しいのしか置かないから、
ね、今でもちゃんとあれで読めるんだろうか
ね、
うん、
まあ、もう電子書籍じゃないですかね。
まあそっかね、だからね、なんか今までのその特別編のことで考えても、
ええ、
この間の今までやってたたけしだってレンタルしないと見れないかったでしょ、うん、
はい、
で例えば伊丹十三なんかも多分ないんじゃないかな。
伊丹十三も、うん、サブスクがない
ないですよね
多分。
でこれまで取り上げてきたものに関しては意外とその、ね、サブスクで何なら見て喋ったっていうことってあんまなかったですもんね。
そうだね、
むしろ買ったり借りたり。
いやだから前略おふくろ様がサブスクだとちょいちょい抜けてるっていうのとかね、
ちょいちょい抜けてそう 見始めたと同時にな くな
っないじゃんみ
たいな、配信なくなって、
うん、
小泉さん買ったっていう、
そう、
これも本当武勇伝だと思うんだけど、7万8万したの、
8万
でしょ、8万でしょ、8万の買ってみてんだっていう、
そう、まあまだ家にあるプレミアがついてもっと高値で転売できないかなとは思うんだけど、
安心してこう配信で見れたのってトロさんと北の国からぐらいかな。
ああ
ね、あと割ともう基本的にはビデオワン行って借りて見てたっていう、う
ん、まあ、北の国からもねレンタルで見たよ、う
ん、いや俺もね基本レンタルなんですよ、
うん、
でもそのいろんなこの特別編の作品群の中で配信でも見れるっていう
の、そうだね、
うん、だ見れないものの方が結構なんなら多かったよっていう、でそうした時にこうやってビデオワンがなくなるっていうのはでかいよな、なんか
そうなくなっちゃちょっと困る、もう本当に困るんですよね、死活問題
だっていやでも結構インパクトあるのかな、2週間で80円だったんですよ、はい、昔ちょっと前までは、
ねうん、
今はさすがにね 100円ちょっとっていうのは
100円プラス税
税でね
110円、
そこは言ったって安いじゃん、
安い、
うん、ね、それがなくなるっていうのはなかなかのインパクトで、いや今後ななんかちょっとあれだなっていうのと、なんか配信あるかないかサブスクあるかないかの基準がになっちゃうのかなとか、
そうだ
ねどうしてもなんとなくそういう寂しい思いをしたりして、
はい、
意外なんだかんだとちょっとなんかちょこちょこっとそうやって行き場がなくなっていくような感じがね、
うん、
ありますね、なんかね、
まあ、うん、令和昭和から続く、
そうなんかだからあれだよね、すごい
レンタル文化が令和で途絶える
いろんな世の中の移り変わりっていうものに、
うん、
堅苦しさを覚えたりするんだけど、
はい、
一方でその自分の親世代とかの 人がさ、
うん、
このそれこそ私を好きに連れてが出た当時にさ、
うん、
どういう世代間ギャップみたいなのを感じてたのかとか、
うん、
思わず考えちゃったけどね、
なるほど、
世の中変わったよなって多分思ってたろうね、まあ、この頃もね、
うちの親は眼中になかったでしょうね、眼
中,、まあ、眼中に分かんないだろうね、もう完全にその別の世界っていうあれがあったのかもしれないけどね、うん、 そう。
さあ、それじゃあということで第24弾ホイチョイプロの、
はい、
まあ今後ね、うん、はい、3本やってその残り2本やるかどうかは、はい、その都度
なんだかやれないけどね、
まあ見れるようならやってみたい感じはしますけどね。
そうですね。いやだから俺も赤道のビデオワンって、あれビデオワンってほらそれぞれの店で会員にならなきゃいけないんじゃないですか。ね、持ち回りができね、あれが会員証はさ、その店だけって、ちょっと赤道もちょっと会員になって、こうバスで赤道に通いするのが割とこれから日課になってくんじゃないかって。
なるほど、
ね。そこで借りれればいいけどね、やれるけどね、全然、うん、メッセンジャーも、ね。
さあ、そういうわけでね、うん、1回目が私をスキーに連れてって、
はい、
何年
ね、これは公開が87年の11月とかで、もう企画があったりしてたのはもう前年からで、
うん、
86年、87年 の、 その3月とかにクランクインだったかな。その、
はあ、
雪がギリスキー場の雪が心配みたいなエピソード書いてあったから、じゃあその87年のまああれですね。
俺はね大学生だった気がするな、う
ん、
大
学。いや小泉さんは大学生じゃないですか。俺がね中二の年なんで、小泉さんはあれでしょ。
そう、僕はね、うん、美術サークルに入ってたんですけど、うん、そこでね、まあ、こういうチャラい当時の流行なんか、
うん、
大嫌いだったんですけど、
はい、
にもかかわらず、はい、僕のすごいお世話になってる二浪してた同級生の、
はい、
T さんが、まあ、すごいスキーの名人なんですよ。で僕はその人のことがすごい好きだったので、
はい、
なんか誘われるがまま道具を揃えて、はいはい、スキーに行ってまんまと行ってしまいました
そうですかこのブームもあってってこと。
このブームもね、
うん、このブームっていうかこの映画ありきでスキー場とかに何かこういうノリがあった、
影響はありましたね。だからねこれね原田知世ちゃんの第2期に多分当たると思うんですよ、はい、このね
いわゆる角川映画時代を経てのことだから、ね、
そう、うん、私をスキーに連れてっての前まで、はい、若干ねもうちょっといない感じになってたんですよ。
ああそうですか。
そう、うん、で僕は知世ちゃんも、うん、時をかける少女に乗り遅れて、
はい、
愛情物語からあの映画館で見てたので、
はい、
で、後から時をかける少女を見て、これかーってびっくらこいたっていう。で、そんなだったので、僕が本当にね、うん、リアルタイムで知世ちゃんが大当たりしたのは、うん、私を好きに連れてってなんですよ。
ああ、そうなんだ
ね、愛情物語も、うん、あの天国に一番近い島も好きになろうと思ったけど、はい、やっぱどう考えてもあんま面白くないんですよ。
あ、なるほど。へ、あ、じゃあ小泉はこれってもうすでにおなじみであったって、
はい、そうだからね、もう本当ね、うん、映画館で見て、う
ん、あ、これ映画館で見たの。
見た。
おお、素晴らしい。
そうだから、うん、その時ね、まあストーリーもね結構面白かった印象はあるんだけど、うんうんうんうん、とにかくね知世ちゃんを見てましたよ。
へえ、そうなんだね。
はい、
これでもさ、なんかこの映画ってさ、ウィキとか見てる、今ちょっといろいろ見てたら面白かったのは、
うん、
なんかこの映画がその後に続くスキーのブームとかを牽引したみたいな、
うん、
一般的な認識がありながらも、うんうんうん、この監督のそのホイチョイプロダクションの馬場康夫さんが言うには、
うん、
いや自分たちもそのスキーブームのなんか世のその風潮みたいなものを感じて、
うん、
自分らもその流れに乗ったんですよみたいなことを言ってて、
う
ん、
絶対そうですよ。
だからどちらからともなく同時発生的だったのかね。なんかそういう
ブームがね。いや、もうスキーが流行ってるのは前提としてあって、うんうん、さらに爆発させたんじゃないですかね。
まあそうなんだろうね、うん、俺はさ全然そういうことしてこなかったからさ、
はい、
あれなんだけど、まあ多分あれは思わず真似たくなるような仕草とかさ、
うん、
あ、ファッション的にもそうだし、
うん、
なんかスキー板をこう立てて、
うん、
なんか何、椅子代わりにしたりとかさ、
ね、あんなのちっともくつろげねえよ
なんかヒヤヒヤするよね、どうしようそれってで、あ、でもあのなんかほら、ハの字にするの、あんな暴言だっけ、
暴言
でさ、
うん、
ああやって肩に手つつね、
うん、
あれしてさ、
ムカデみたい
な、あれムカデなのかな、
うんうん、
な
ん
かそのグレーシートレインみたいな感じで、
そう
あ、こういうのもやりそうだなとかね、
ね、
うん、いや思ったりしましたよ。
まあ今から思うとね、スキーなんか何一つ面白くないですよ。
そうなの？
僕はもうあのスピードとか全然好きじゃないですし、はい、もう大怪我するイメージしか 今となっては持てない、うんうん、まあ当時もね、当時は無理してやってましたけど、
やっぱりさ、でもああいうさ、
うん、
鳥越バリとかさ、本当バブルの人たちって感じがする、
うん。そう、あのね、高橋陽子がね、
高橋瞳じゃない、
あ、高橋瞳が無理してんなーって思ったけど、うんうん、でもあの人やっぱ芝居が上手いから、うん、ああいうなんかチャラい役も難なく見事にやってるもんね。こっちは不揃いのリンゴたちのイメージじゃないですか。
ね、ちょっと、だね。あの時代があってのこれだもんね。不揃いから3、4年とかの時代なんだけどね。
う
ん、
そう、うん。
いや、その鳥越まりがさ、あのセリフの中で、なんか商社勤めしてんだよね。あの商社勤めしてる、あの、まあ同僚である原田富夫と、まあ ゆうだったかな、
うん、
と一緒に来てて、もうあれ何しに来てるって男を探しに来てるようなノリがあってさ。
そうだね。
でなんか結局その雪吊りじゃないけど、その場に居合わせた男と、まあその場だけ仲良くして、
うん、
どうだったの、うん、外れみたいな、うん、だって下手なんだもんみたいなさ、
うん、
こんなとこ来てスキーできないやつなんて、あの牧場の魚よとか言うわけよ、
うん、
あれをさ、そんな何、そのトレンディー映画としてさ、
うん、
大バズりしてるわけでさ、
うん、
そんな言ったらスキーできない人は迂闊にスキーも行けないじゃんって感じ。
いや、だから、そういう世の風潮でしょ、う
ん、
だから行けてる女は、
だよね、そんな
アッシー、メッシー、
そうそうそう、
なんとか、なんだっけ。
あ、腐ってんじゃねえぞ、この野郎。
そう、だから、もう、奴隷扱いしていいっていうダサいやつは。
うん、そうそうそう、だからさ、それの、小泉さん世代よりちょっと上になるのかな。
俺よりちょっと上かな。
だよね。
そう。
だこの人たち、主なそのキャストたちが、だいたい僕より10、9から、うんうん、9から12。
俺が大学、一浪して大学1年なので、うん、それより4つ、5つ上。
4つ、5つ上だよね、うん、僕のざっくり10個上とかだから、
うん、
の人の世代が、まあ、ドストライクなのかと思ったら、今はもう60ぐらいの人たちなんだけど、
うん、
その今の60過ぎの、まあ、ババアって言ったら悪い、おばはんたちはさ、
うん、
そう、平気な顔してそういう風な態度でのさばってたのかと思
って
さ、
のさばってた。
俺だからね、俺はさ、この頃中学生、14歳中学生でしょ、うん、もうこういうものに思いっきし背向けてたのが、うん、そういうのがもう恐ろしいわけじゃないけど、
うん、
関わりたくなかったですね、
まあ、
こういう女
は、ね、
うん、冗談じゃねえって感じで、うん、気持ち悪いぐらいの感じがあったんだよ。
まあ、世がそれを許してたんだ。
めちゃめちゃ許してたよね、
うん、
もう膝もついてたもんね、男でもね。
そう
でも、まあ、平和っちゃ平和だけどね、それもね、そう、
まあ、
そう
しとくのかな。だからもう景気の良さがね、うん、もうすごいもんね。それに比べると、今や日本では立ちんぼが中国人に買われる当時のタイみたいな状態に日本がなってしまって悲しい。
もう笑っちゃう。でもさ、これだってさ、最初の場面がさ、
うん、
クリスマスだったよね。
うん、
クリスマスで、正月にもう一回仕切り直して、
うんうんうん、
そのハッピーニューイヤーつって、ね、要は 仲良くなるわけじゃん、
うんうんうん、
要はそれで付き合うふ
う
になって、
うん、
最後の場面がバレンタインデーでしょ。つまり2ヶ月後じゃないですか。
そうですね、
2ヶ月後とか、要は1ヶ月半後か、
うん、
つまりトータルで2ヶ月とかの世界なんだよね、これ、
うんうん、
で その間にどれだけお前らパーティーやってんのってぐらいに、その。
毎週でしょ。
毎週やってるよね。
これはもう毎日じゃない、仕事、アフターファイブで。
そう、ほんとそう。だから、俺は原田知世とかのさ、可愛いのはわかるんだけど、
うん、
いや、いろいろこの東京パートとか見てても、うん、なんか、すげえちょっと会えないことに不満を言ってみたり、
うん、
そのさもかわいそげえな雰囲気出してみたりするけど、
うん、
まあ、どうってことなく、今の目線で、いや、どうってことなくね、それみたいな。
まあ、あれもでもね、うん、大人、当時ね、うんうん、童貞の大学生で見てたわけだから分かんなかったけど、こうして55歳のおじさんから見ると、 そんなね、忙しかったら約束すんなよっていう。
やたらと約束するなと思って。
また3日連続ですっぽかしたとか、なんで約束すんの？なんか、なんか、だから明日も明後日も忙しいようで済む話じゃん。それに会社も一緒なんだからさ、内線電話でさ、ごめんごめんでさ。
全くその通り。しかも忙しい現場にまで電話してきて、なんかね、3日目よみたいな感じで言うから、ブツンと切られちゃうんだけど、なんか それはさ、なんか、その、自分でその何売り込みたいスキー靴を、うん、そのプレゼンするためのさ資料とか一生懸命揃えたりしてさ、うん、なんか発表会っていうのかなんか分かんないけど、うん、そういうのに向けてさ、うん、師匠と一緒にもう夜を徹して頑張ってるところをさ、うん、あったから何すんだって話でそれは仕事させてやれよみたいな感じ、
まあ、ちょっとね後の話になってあれなんだけどあの発表会もさおかしくてさだってさ、あそこで日帰りする人いないでしょだから、すいません、あと3時間先でいつか、ちょっとじゃあパーティーしましょうって、騒いでて、到着しましたって、すぐ話じゃないですか。
全くおっしゃる通りだね。そんなに。
6時までだっつってさ、なんか車横転させてさ。
こんなとこ来てまで慌てないでもいい
よね。遭難させる、しそうになってたりさ。
そうねああいう場所をパーティーの会場にしたからにはもう一泊前提みたいな、
ねね、
当然ね、
うん、発表会は深夜1時です、うん、イエーイでそんな話でしょ
それは飲んでましょうぐらいの感じでねそうだよね、うん、そう
まあそんなのもね当時はねまるで社会のシステムも何も会社勤めも知らないのであのあと冒頭とかにねバーって会社が前傾になるじゃないですか会社のビルがあれ小学館ビルですね
あそうなんだ
そうあの何年か前取り壊したんだけど改装したけどスポンサーに小学館
小学館最初にボン出てくるねうんあれかなビールとかもスポンサーなのかな、うん、やたらとビール飲むシーンが多かったり、ねね、最後の場面まで起きた開き
もなって、うん、なんなら飲酒運転してみる祖母運転も
なんかさそうちょっとこれちょっと調査不足で調べようと思ってちょっと分かんなかったんだけど、冒頭でそのスキー場に、うん、なんていうのこれからスキーに出かけるっていう準備の場面から始まるじゃないですか、うんうんうんうんあのなんかガレージみたいなところに、うん、なんつうのそのサーキット の、うん、その小道具的なものが割と置いてあったりして、うんうんうん、で写真であの高橋ひとみと、うん、あの人ねあの今回のキーマンっていうかなんていうかあれだったけどさあの、うん、原田智恵のお姉ちゃん
あ原田きわこ
きわこさんのあのなんかレースやってる時の写真かなんか額で飾ってたりするんだけど、うんうんうん、そもそもがそういう関係性っていうか、うんだったのかね。あの二人はそもそも走り屋っていうか、
うんうん、アウトドアみたいな、なんかモーター。
なんか何なのかなと思って、そういう前提で。
まあ、本当で、まあ気になることを言うと、うん、あんなさ、うん、今ね、タイヤ交換、うん、インパクトレンチっつって、うん、バッテリーでダラララッつってボルトが取れるけど、あんな十字レンチでガラガラガラガラガラ。
結構やる。
あんなさ、うんあれで4箇所タイヤ交換してたら、相当疲れて、もうその日終わりだけどなって。その日当日にスタッドレスに交換して、スキー場行くってすげえなって、まあ若いからかな。
いや、トレンドなんじゃないですか。でも見たけど、やっぱりその 4WD で、スキー場は 4WD がもう当たり前っていうのも、この映画が作ったところがあるみたいね。なんか車大渋滞してる場面とかありますもんね。
まあでもね、あれ、サラダ・キワコが横転させた車、セリカだから、うん、FR 車、後輪駆動の、うん、あれ、四駆なのかな。
って書いてあったよ、なんか。
あ、四駆のセリカなんだ。
う
ん、
四駆がすごいこう、うん、確かにあの当時、俺なんかラジコンブームもあったじゃないですか。なんか割と四駆って、そのワードとして、多分小学校の僕が割とインプットしてるぐらいだから、うん、なんとなくそういう流れみたいなのが、
ね、まあ、パジェロとかね。
あった気がするな、うん、うん。ねえ、なんか、その辺が割と説明がなんかね、 あんまりないんだけど、車がすごいフューチャーされて、
まあとにかくね、うん、みんな金持ってるぞみたいな、
ね、めちゃめちゃ持ってるよね。スキー場行ったらもうバニーガールの衣装まで持ってきてるのかって感じで、
そう
なんかカクテル飲んだぐらいにして
、布施博士はね、うん、タキシード着てるもんね。
あタキシードわざわざ週末にタキシード着てたりとかもするし、うん、ねえ、なんつうの、それでさ、なんかあの夜な夜なっていうのもまあそうなんだけどさ、
うん、
なんかあの職業もなんつうの、あの当時のさ、
うん、
あのまあまあ金当然持ってんだろうけどさ、
うん、
あの三上博史と原田知世と、まあ、鳥越までなんかもそうだったけど、
うん、
商社勤めしてるわけじゃない、
えー、
まあ、なんかちょっと部署とかはちょっとなんか微妙にあれだったのかな、
なんか、うん、まあ原田知世は秘書課、
秘書課でしょ、
そうで布施博史は外科医、
そうあれもなんかちょっとイラつく表現だったけどね、なんかあの適当にオペの最中に電話したりとかさ、うん、
ところが沖田博之はバイクの整備工みたいな、
うん、バイクの整備工なのかな、
なんか、うん、バイク整備して、当時はでもバイク整備も、貧富の差で結構いいとこだったら、
うん、あれ経営してるみたいな感じだったよね、
そうなんだ、
多分だから自分でもいろいろなんか メカニックでなんかこう長けてたりとかっていうあれがあるのかもしれない、
なるほど、うん、
まあ何せみんなやっぱり身持ちのいい人々のあれだよね、うん、なんかね、
なんかね、うん、こんな背負い式の
照明
2台持ってるしね
あれ小話があったんだけど、そのどっかの とあるその本間門 そのレスキュー団体から、
うん、
あの購入したいという申し入れがあったとかって、まあ、でも確かにあれはあの光の量は ねなかなかすごいよね、
すごい、
うん、作ったりして、でもあれ30キロぐらいあったらしいからね、なんか あれを背負ってスキーをしてるのがなかなかだよな
ね、
うん、そうですね、でももう前半はだからね、そういうなんつうの、そういう原田知世にもいまいち感情移入ができないとか、
まあ、うん、正直知世ちゃんも三上博史もね、うんうん、キャラは薄々ですよ、
めっちゃ薄いですよね会えねえから何なんだろう、
まあ、毒にも薬にもなんない
、うん、ねそんな感じでね、
う
ん、ただまあ後半になってっていうか、まあクライマックスになるんだけど、やっぱりそういうトラブルっていうか、
うん、
まあね、社内の変なこう、
うん、
いざこざっていうか、なんていうか、
うんうん、
部署、要はスポーツ部だったかなんだかっつったっけね、
なんかその
部署の、
うん、あのスキー用品の製造販売してんのかな、うん、製造卸し
企画に関わってると
こ
なん
じゃない
ですかね、
で、
うん、
まあなんか
商品開発
は鉄鋼部署みたいな、なんかそんな
こと言ってて、関係ないです、だから自分のスキーの師匠が田中邦衛で、
うん、そう
田中邦衛がその部署にいるんだよね、それでただ単に関係性だけで手伝ってるって、うん、まあ、自分の行為だけっていうか、その自分も好きだから手伝ってるけど、その田中邦衛の部署からの人らからすれば、こんな鬼もこのなんて言ったっけ、メーカーの名前が忘れちゃったけど、
サロット
だな、サロットなんてお荷物なんだからさ、うん、もうとっとと外しちゃいたいのにお前手伝いに来てんじゃねえよみたいな感じで嫌味を言うのが、あの竹中直人でさ、
うん、
まだ全然ブレイクする前の、
まだ髪の毛がいっぱいある、
一瞬誰なんだこの人と思ったけど声とかで分かった、
まあ、持ち味が全然生かされてない
まあちょっといいやつだったけどね最後ね、うんうん、あっぱれみたいな感じでなんかやったけどさ、最後こそねそんな感じだったけど、そう、
まあでもね、
キャラは薄いけど、
とはいえね、うん、ものすごい楽しかったんですよ。
いや、俺もだからね、結構良かったんですよ。
それはなぜかというと、うんうん、ユーミンがまず楽しいでしょ。
はい、全くです。
そう、は
い、おっしゃる通りです。
ストーリーも、なんかこうね、うん、なんかね、そんな別に、これぞみたいな、
うん、
なんか、すごい面白いみたいな要素ないんだけど、うん、なんかこうグルーヴがあるっていうか、
ありますあります、もう時代の勢いめちゃめちゃ感じましたよ。
あと構成もいいんですよ、
うん、
そうで、あとね、なんかでもね、 BGM でちょっと気になったのが、
うん、
ブックオフの店内でかかってるみたいな、
あ、いや、でも80年代っぽいよね、ああいうのね、
なんか急にブックオフだぞみたいな100円コーナーどこだみたいな
ブックオフの音楽ね、
いやいやいや、
うん、 それもすごい時代、それもすごい時代を感じるんだ
よね。そう、惜しみなくユーミンがね、うん、楽しい曲がかかるし、
なんか主題歌がサーフ天国、スキー天国っつうんだよ。俺も知らんかったん
だけど。そう、だからね、スキー天国が1番で、サーフ天国が2番なんですよ。
あ、そうなんだ。そういうあれなん
だ。だから1番しかかからない。うん、当時ね、うん、スキー場行ったら、うん、サーフ天国、スキー天国がもう1時間に1回ぐらいかかってましたよ。
俺でもこれがオープニングとエンディングでしょ、
ええ、
なんか良かったですよ、すごい。俺なんか思い込みだったけど、恋人はサンタクロースのイメージがあったじゃないか、うん、強かったんで、なんかちゃんと全然見たことなかったから。
あとね、うん、ブリザードとハッピーニューイヤーとね、
そうそうそうそう、ハッピーニューイヤーも俺結構好きなんだけどね、ああいいなと思って。
そう
でも良かったな、これ、まあ、
クライマックスが、うん、マンザとどこどこを、
はい、滋賀高原
を車で行くと5時間だけど、うんうんうん、直で、直線距離で行けば、
2キロの距離、
うん、2キロだったらね、うん、あのぐらいのスピードで滑ってたら、うん、もう30分ぐらいで着くんじゃないかみたいな。だって普通にランニングで走っても2キロって、うんうん、まあゆっくり走って15分。
まあそうね、まあ、直線距離で2キロっていうことで、まあ、コースが、ね、
そうそう
あれだから、うん、その冬は行くもんじゃ
ない。ただもうずっと下りだったでしょ、うん、そうそう、登るシーンなかったから、うん、本当、うん、あれ30分もかからず10分ぐらいで
まあ普通にコンディションが良ければ、ね、サクッといける、ね、うん、あれなんだろうけどね。
だけど遭難しかかったり、うん、まあ、とにかく木立、の中を縫って走るみたいな危険なとこもあって、でも、
う
ん、だったらゆっくり滑っても大丈夫なのになみたいな
ゆっくり安全運転で行けば意外といけるのかなとか、ね、うん、思ったけど、あの辺があんまり分かんなかったんだけどさ、
うん、
何のためにあれ、何、自分らが着てるからそれを届けたいっていう、
全部梱包した商品っていうか、日本のスキーウェアとかを竹中直人とかが別のに買いちゃったから、うんうん、それしか近くにないみたいな、
うん、そうなんだね。じゃあそれまでは何してたのじゃって感じがするけどね。
ねえ、
うん、あんまり理屈が分かんないですよね、
う
ん、
まあその辺はいろいろ、
なんかほらパーティー会場もすっかりもぬけの殻で外にステ、
う
ん、なんか特設ステージかなんかあったけど、
そうそうそう、
いや、そのパーティーはそもそも成り立ったんですかっていうのがなんかよく分かんない
ですね。それでなんか、うん、あ、こっちにアベックもいるじゃないか、
あ
三上博史と智恵ちゃんが、
うん、あれもね、
ステージに上げられちゃうって。
あれだよね、最初に三上博史のことを最初に付き合、当てがおうとした布施博史がほら女の子用意するじゃん。
うんうんうん、
あの女の子の彼氏が最後のあれだよね。
あ、そうなんだ。
確かあいつカメラマンかなんかです
。ああ、そっか。
そもそも彼氏がいて。
そもそもね、うんうん、本当に。バブルを絵に描いたみたいな太眉の下品な女の扱いがひどすぎるかわいそう。
しかもなんか布施博士がその原田知世といい雰囲気になってるのに、うん、強引にその自分が連れてきたあの女を無理くりにでもそのね、
うん、
当てがおうとする感じとか、
うん、
ね、俺恋人悲しませんじゃないよみたいなこと言って、
まあ、お金をかけてたんですよ。
だから多分それはなんでなのかと思ったら1万円をかけてるって ただそれだけなんでしょ。
そう
もうそか なんだこいつって、うん、っ正直なところ、
ね、
うん、
まあ、1万円を平気でかけられるっていうのもまたバブリー俺は今だったらもう1000円どうしようかなみたいな500円にしませんかって
なんかね、まあ そんなこんなでチャラいやつらだけど、いざって時は頼りになるみたいな感じなんだけどさ
ねえ、まあ根は別にね、うん、みんな善人だからね、
めちゃめちゃ善人
うん、
ね、だからハプニング勃発って時にはやっぱりみんなすごいね、まあことにあの女子2人がね、なんと頼もしいっていうのが、はい、
そうだね
そう、なんかだからチャラけたやつらめっていう目線でちょっと 見ていながらも、最後ちょっとグッときたもんね。なんかよ
く
いいな、いいなと思って、うん、
あの横転した車はどうやって、うん、戻したんだろう。
あ、まあまあね、それはでもまあなんかでもちょうどいい感じに忘れた、ちょうどいい感じに忘れた頃に現場着いたら、うん、あ、この二人がすでによろしくやってたっていうのが割といいエンディングだったなと思ったけど ね、うん、てかちょいちょい話に差し挟まれたそのね、あの私の友達が、ね、彼に告白してほらセーターあげたのなんかほら、
うんうん、
ああ 洋服代助かっちゃったとか、うん、クッキー焼いてあったら、ああ食費助かっちゃったとか、本当に釣れない ひどい男なのにあいつはって言ってたの、うん、その本上げてた本人が自分自身だったっていうのが、
あ、そうだね、
あの最後明かされるっていうね、
原田清子だったっ、
うん、あれがね、演技の中で26歳いろいろあるわとかってさ、うん、まあ26の女子にはもういろいろなんかねえだろうって感じだけど、まあ、このあの当時の26歳ってまあ微妙に何かあんのか
な、
いや
当時はね全然もう25歳定年だったからね。
26って言えばね、うん、もう一発のなんかあれがあって、ね、う
ん、まあなんなら子供がいるぐらいな、うん、
そうなんかだからほらちょっとね崖っぷちみたいな雰囲気が風潮としてあったんだろうなっていうのがあるけど、
そうですね、う
ん、でもそれをなんかいろいろあるわって言って、もうひたすらその協力する側に回ってるっていうのが、
うん、
でましてや実の妹に向かってそれ言ってるっていうところがあなかなかちょっと胸熱な感じで、
うん、
でなんかね、でじゃあ飛ばすわよみたいな感じでね、割となかなか頼もしい感じがあって、なんかその地べたをペロッて、ね、触って凍ってるわねとか、うん、って言ってね、
どのくらい滑るか確かに、
なんかスリルがあっていいわよねぐらいの感じの、ねね、
アドレナリンジャンキーな、
うん、どういう二人なんだろうこれって感じで、ね、いやでもいいんじゃない、なんかね小ざっぱりとしていいんじゃないかって感じで、
まあいろいろね、まああんな車横転してもヘとも思ってなさそうだしね、うん、そんななんかね、そ
うあっちゃーぐらいの感じだもんね、そう
よくよく考えると、うん、超シャラ臭いんだけど見てるととっても楽しいし、そうそうそう、なんか何しろこうみんなね、うんうん、若くてね、うん、まばゆいっていうのが ねあるよね。こんな人生だったらどうなんだろうみたいな。
こんな人生ね、なんかもうホイチョイプロダクションズの馬場さんがさ、
うん、
今 YouTube チャンネルやってるんですよ、
うんうん、
わかる？
全然わかんない、
うん、やってんだけど、すごいこの人ってやっぱりそのエンタメ映画への愛が半端なく、
はあ、
いろんな映画が好きなんだよね、
は
あ、俺なんかトラさん解説の動画を初めて見て、めっちゃくちゃ面白くて、俺と全く同じなんですけどみたいな、自分のね感覚と、それでいろいろ何本か動画見てると、やっぱりこの当時のその脚本家だとか、
うん、
まあ俳優さんなんかも含めてね、そういう関係者の人とのトーク、解雇するトークとかがめっちゃ面白くて、うん、あの伊藤麻子さんって芸人さんいるじゃん、
はいはいはいはい、
あの人なんかは僕の3個上だから、うん、小泉さんの2学年下とか
で、南ちゃん
なの、
うん、あのタッチの南ちゃんの、
うん、そうなんだ、
モノマネ、
あそうなんだ、俺全然詳しくないけど、うん、伊藤麻子さんなんかがもうドンピシャラ世代っていうか、そのドンピシャラ世代ってわけじゃないのか、まあとにかくこれが好きでみたいな感じでトークでね、ゲストで出てる回があって、
うん、
とにかくもう憧れてみたって言ってさ、だからまだ当時大学生だったのかな、高校生かな、当時高校生か、
うん、
でこの伊藤麻子さんが見てて、もうちょっとするとこういう世界が自分にも待ってるのかと思うと、もう楽しみ、うん、憧れてなんか言うから、うん、あでもそ確かにそうね、そういう世代の、
うん、
俺の参考なんかの人はそういうふうに具体的に想像した人もまあいたんだろうし、まあ、
こんなライフスタイルはね、うん、ピラミッドの上位数パーセント。
そう、俺はなるべく関わりたくない、関わり合いになりたくないっていう世界だったんだけど、
ええ、
うん、まあでも憧れを持つんだろうなっていうのはめちゃめちゃあるなと思ってね、
まあね、うん、俺は風呂なしアパートでしたよ。
いや俺スクリーンで見るだからこのなんつうの、その白いスキーウェアに、白いニット帽に、白いあの鏡のこのサングラスっていうかさ、
そうですね、
あのファッションも多分もう ああいうファッションで溢れ返ったって書いてなんか書いてあったけど、まあ、確かにそうだろうね。とにかくそういうそのいろんな場面がそういうなんか側がすごい真似されてるというか、
うん、まあ俺はそんなね、うん、高いスキーウェアなんか買えなかったので、うんうん、下になんかあったかいの着込んで、うん、ウィンドブレーカーで行って超みすぼらしかったですよ。
ちょっと肩身狭い思いとかってなったんですかね。
うん、あるある、
本当に、
うん、まあでもスキーをするために来てるんだから関係ないのであるみたいな。
でもね、もうほとんどもう合コンっていうかさ、
ね、
そういう場みたいになってるのかね、
まあ、
うん、
童貞なんでまるで無関係。
まあでもさ、すごいよね、華々しい世界を描いてたんだな。
そうだね。はい、じゃあそういうわけで、はい、次回は、彼女が水着に着替えた実はこれは
見かけ
てないのですよその頃はさすがに。
これどれ、
ともちゃん。
あ、そうかそうか。
でその次が別の誰か。
その次あれだよね、中身はだよね。
え、
波の数だけ抱きしめて、中山美穂さん。
あ、中山美穂だ、うん、あ、
まさに
亡くなったばっかり。これやつ、ね、見なきゃな。
なんか
運命的だな。
そうっすね、レンタルがないんなら買わなきゃダメかもね。
うん、まあ探します。
そうっすね。まあだからすごい、はい、いい時代の話ですよ。
そうですね今の日本はそれから30年間没落し続けているというこの低たらくでね。
なんかさ、でも本当にこの間感がめちゃめちゃあるんだけどね。
ああ、
そんなの
さ、まあ、消費税をなくしてほしいですね。
消費税が始まった頃はね、この
辺
の頃ね。うん、田中邦衛さん、これあれだよね、あの泥付き1万円の同じ年だね一方その頃だね。
ね、
うん、
はい、じゃあそういうわけで、
はい、
お聞きいただきどうもありがとうございました。